ケリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮テローです。今日もテリーの住まい大好き、住まいに役立つ情報と80年代の洋楽でお送りしたいと思います。先日築3年半ほどのお客様から、電話を受けました。内容はと言いますと、エコキュートをお使いなんですが、エコキュートで追い炊きをしてもお湯が全然温かくならないんですと。それとお湯張りの時に汚いゴミが一緒に出てきて匂いも少しするんですけれど、ということでしたので、すぐにメーカーのメンテナンスを呼んで修理を依頼したんですが、その報告を聞きますと、エコキュート本体には特に故障箇所が見つからないと。じゃあ一体どうすればいいのかというご相談でした。実際に点検をしていただいたメーカーさんの担当者の方の、説明も聞いてみたんですけれども、今一つよくわからなかったので、私はまたお客様の方に直接お伺いしてお話を聞くことにしました。見てみますと、そのお客様が使っていたエコキュートは、フルオートタイプ、自動湯張りをした後はそのまま自動運転で浴槽に溜めたお湯を適温に維持しながら、使っていたそうです。しかし 2,3 週間ほど前から、2番目に入るときにはすっかりぬるくなって適温に維持できなくなったそうなんですね。しかも面白いのは、そのお宅2世帯住宅でして、全く同じエコキュートを1階用ともう1台2階用と2台あったんですね。で、今回トラブルがあったのは1階用の、親世帯用のエコキュートと、エコキュート本体は当然1階の外部に、横並びになってるんですけれども、子世帯の方、2階に住んでいる子世帯の方のエコキュートは全くトラブルがなく快適に使っていて、1階で使っている親世帯の方がトラブルと。これはちょっと不思議だなと思ったんですね。と言いますのは、だいたい配管が長い方が不利です。にもかかわらず、配管の長さが長く家族数も多い2階の子世帯の方がトラブルがなくて、配管がとっても短く2人家族の親世帯の方がトラブルになってしまったという、ちょっと珍しいケースだったんですね。でもいろいろお話を聞いていると、見えてまいりました。そこで今回はエコキュートを長持ちさせる上手な使い方というお話です。最近はエコキュートね、本当に入れられている方大変多いかなと思うんですけれども、どのようにお使いでしょうか。ぜひとも参考になると思いますので聞いてみてください。はい、スターシープ聞いていただきました。今日はエコキュートを長持ちさせる上手な使い方というお話です。3年半使用したエコキュートの追い炊きができなくなったというお客様からの苦情を受けまして、メーカーの担当者の方と同行して、調査をすることにしたんですね。掃除に関する質問をやっぱり投げかけてみました。追い炊き用配管の掃除は、定期的にしてらっしゃいますかと、聞いてみたところ、今まで一度もしたことがないというお答えが返ってきました。試しに2階の子世帯の方はどうなんでしょうねと聞いてみますと、子世帯の方は1ヶ月に1回以上は JABA など、市販の配管洗浄剤を使ってらっしゃると、そういうことでした。ここでなんとなく、トラブルの原因が分かってきました。実は追い炊き用の配管には、追い炊きをするたびに浴槽内の汚れ、湯垢ですとか髪の毛、そういったものが混じったお湯がどんどん流れていきます。 そして追い炊き用の配管は5給湯の貯湯タンク内、あの大きいタンクですね、貯湯タンク内で熱交換しやすいように、割と細めの配管が使われているんだそうです。まあ車のラジエーターが貯湯タンクの中に入ってると言ったら分かりやすいでしょうか。そのため配管内部には浴槽のお湯から流れてきた汚れが付着しやすくなりまして、汚れが付着してどんどん堆積していくと熱交換が効果的に行われなくなってしまうようです。どうやらこのことが今回のトラブルの原因ではないかというふうに考えまして、幸いにしてお湯そのものはまだ循環していることから追い炊き用の配管内部は完全には詰まっていない、それが分かりましたので、まずはお湯張りの時にゴミが出なくなるまで市販の配管洗浄剤を毎日のように使って掃除していただくことをアドバイスしました。幸いにしてエコキュート本体は今のところ故障はしていないようなので、配管内部のゴミさえある程度、完全には無理でしょうけれどね、ある程度取れればまた元のように熱交換が今よりはうまくいく可能性が高いと判断したわけです。はい、ギャービーチ聞いていただきました。今日はエコキュートを長持ちさせる上手な使い方というお話をしております。配管の掃除をしなかったからトラブルになった、ここまではわかるんですが、でもここで素朴な疑問が出てくる人もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。うちは何年も配管の掃除したことないんだけど一度もトラブルになったことがないよ、そういう方いらっしゃいました。それはおそらく使い方が良かったんじゃないかなと考えられます。配管の掃除を何年もしていないにもかかわらずトラブルになったこともない人実は結構いらっしゃるんですけれども、その方々の使い方をよくよく聞いてみるといわゆる追い炊き機能をほとんど使っていないことが分かってきました。面白いですね。エコキュートのような貯湯式の給湯器の場合追い炊きという表現がされていても実際に沸かし直すわけではありません。追い炊きボタン、あるいは自動運転にしておりますと、浴槽に張ったお湯が追い炊き用の配管に流れ追い炊き用の配管は、貯湯タンクの、中にあるんですけども、この貯湯タンクの中に溜まったお湯だいたい70度から90度この中をゆっくりと通っていって、熱交換が行われます。熱交換といいますのは貯湯タンクに溜まった高温のお湯の熱が浴槽から送られてきた古いお湯、38度か、何度か、それらを温めることを言うんですね。例えば熱湯の入った夜間に水の入った容器を入れると中の水が温められるのと同じような原理だといえば分かりやすいでしょうか。ですから何度も続けて追い炊きをしていきますと貯湯タンクに溜まった新鮮なお湯がどんどん熱を奪われて冷やされていくことになります。また多くのエコキュートは学習機能をついてますのでお風呂以外にほとんどお湯を使わない夏場ですとタンク内には実はそれほどお湯って沸かしてないんですよね。しかもタンク内の高温の湯というのはタンクの上の方だけで、真ん中あたりはちょっとぬるま湯でタンクの下の方になると水になっています。もともとお湯が少ないところへ追い炊きをしようとしても効果的に追い炊きができなくなるという状態が出てくるんですね。そしてこれが冬場になりますと何回かのお湯、追い炊きをすることで簡単に湯切れを起こす原因にもなり得るんですね。ちょっと気をつけたいところです。はい、マイケル・ジャクソン聞いていただきました。今日はエコキュートを長持ちさせる上手な使い方というお話をしております。ではちょっとまとめてみましょうかね。まず配管の掃除はメーカーの説明書通りに行ってください。最近は、自動的にお湯を抜くたんびに 掃除してくれますと、まあ、そういうのもあるんですけれども、やっぱり定期的に、ご自身でもやられた方がいいです。まあ、頻度は1ヶ月に1度だったり、あるいは半年に1度となっているかもしれませんけれども、それはちゃんとやっておいた方がいいでしょう。それともう一つ、まあ、現在のエコキュートの主流は自動湯張りの後そのまま浴槽の温度を維持するように、まあ、自動運転、まあ、これが追い焚きなんですけれども、自動運転をするようにもともと設定されております。まあ、そういうのがフルオートタイプというんですけれども、このフルオートタイプでもいわゆる自動運転って切ることできるんです。ですから追い焚き機能の方は切ってもいいんじゃないかなと思います。いわゆる自動湯張りまでは自動でやるんですけれども、その後、まあ、冷めたら冷めたなりと。なぜかと言いますと、最近のお風呂って、非常に断熱が効いてますので、ちゃんとお風呂の蓋さえしておけばそんなすぐには冷めないじゃないかなと思うんです。ですから割と最近は自動運転切ってる方も多いですね。そしてまあ次にお風呂に入る人がぬるいなと、ちょっとぬるいなと思ったら高温差し湯、まあ、そういうボタンもありますので、まあ、それによって新鮮なお湯を、貯蔵タンクの方から、足していく使い方の方が追い焚き用配管の方にも汚れが付着しにくくなりますし、お湯切れのリスクを実は減らすことができるんですね。まあ、フルオートのエコキュートをセミオートっぽく使うと、まあ、こういうような使い方を私よく提案はしております。まあ、皆さん素直と言いますか、やっぱりお湯切れ自動運転のままにして、結構お湯切れを起こすっていうのをよく聞きますので、やっぱり自動運転のは、まあ、あんまり使わなくてもいいんじゃないかなと。それによって配管の方も綺麗に維持できるかなと思います。まあ、こんな簡単なことなんですけども、使い方を工夫するだけで便利なエコキュートがさらに長持ちしますので、今まで追い焚きをしていて湯切れを何回か起こしたことがあるんですという人はぜひとも試してみてくださいませ。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。